知っとこう高山。
知っとこう高山のコーナーです。今月は田野尻美希が担当いたします。本日は総合政策部地域政策課課長の清川隆さんにお越しいただき、地域課題解決に向けた活動への支援についてお話しいただきたいと思います。清川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。高山市役所地域政策課課長の清川です。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、この事業令和5年度にスタートしてから今年で4年目を迎えるんですね。
そうなんです。おかげさまで今年度の取り組みについても多くの市民の皆さんや団体の皆さんにご応募いただき、4月6日に地域課題解決型事業課題プランコンテストの表彰式を開催することができました。
4月6日に表彰式が行われたんですね。まずはその結果からお聞かせいただけますか。
はい、今年度一次募集としては全部で6件のご応募をいただきました。審査会での審査公表を経まして優秀賞3件選定いたしました。
具体的にはどんなプランが受賞されたんでしょうか。
はい、まず1件目はエントランス1291様によるサラダボウルウェディングパーティーです。
はい、
既婚カップルをホストにその友人知人を集めたウェディングパーティーを定期開催して若者の出会いの場を作る取り組みです。
はい、
2つ目は下町ユニオン様による高山の暮らしと自然を再発見するローカルメディア事業、映像とインタビューによるシビックプライド醸成プロジェクトです。
はい、
高山の日常を SNS などで発信し地域の魅力を若者世代を含めた地域愛を高める取り組みです。
はい、
3件目は百姓力様による皆で使える小さな田んぼのための農機具シェアリングサービスです。農業をやめた方から農機具を借り受け、または買取しシェアリングサービスして提供することで小規模農業への参入を促し、休耕農地の再生と新たな担い手作りを目指す取り組みです。
はい、地域の皆さんが自分たちで課題を見つけて自分たちで解決しようとしている姿が伝わってきますね。ちなみにこの事業はそもそもどういった狙いでスタートしたんでしょうか。改めて教えていただけますか。
はい、この事業は地域単位での小さな成功モデルをたくさん作り、それを積み上げることで地域全体を底上げしようという考えからスタートしました。高山市は広い地域に多くの地域がありますので、それぞれ異なる課題を抱えています。買い物や移動の不便さ、農業や地域行事の担い手不足、空き家の問題、人と人とのつながりの希薄化など、地域によって深刻さも中身も様々です。そうした課題に対して行政だけが答えを出すのではなく、その地域に暮らす方々が自ら考え動いていただくことを応援する仕組みがこのプランコンテスト支援制度です。
自分たちの地域は自分たちで元気にするという取り組みを市が後押しするわけですね。令和5年度から続いてきて、これまでどんな活動が実際に動いてきたんでしょうか。
令和5年度からの3年間で代表的な取り組みをご紹介します。
はい、
1つ目は清見ストア合同会社様によるみんなで作るみんなのお店です。閉店した店舗を借り受け、食料品、日用品を販売して地域の買い物先を守り、地域住民が主体となって取り組んだ事例です。
はい、
2つ目は JA 飛騨山彦の会浅高支部様による食と農を通じた持続可能な地域の実現です。空き店舗で高齢者向けミニデイサービスや食事の提供を実施、夏休みなどは子ども向け地域食堂も運営し、世代を超えたコミュニティの場を生み出しました。3つ目は高山市立宮中学校生徒有志様による宮笠を守ろう宮やんプロジェクトです。伝統工芸品宮笠の PR に向けて中学生自らが考案したマスカットキャラクターを活用して、 若い世代が伝統文化の担い手となり、世代間のつながりを目指しています。
はい、
こうした取り組みが着実に重なり、今年度の応募数の増加につながったものと感じております。
3年間で着実に広がってきているんですね。では今年度の制度の内容について改めて教えていただけますか。
はい、対象となる方は高山市内に住民登録のある方、または市内に拠点を置く事業者や団体の皆さんです。
はい、
補助金の額はかかった費用の2分の1以内で、上限は100万円です。単年度で終わる事業でも、2年間にわたる事業でも合計100万円が上限となります。また今年度から少し制度が変わりまして、コンテストが選定された年度にも使う経費であれば、交付決定前であっても補助金の対象に含めることができるようになりました。
はい、
令和8年度に入ってからすでにスタートしている取り組みも支援の対象となりますので、ぜひ活用していただきたいと思います。
令和8年度に入ってからすでにスタートしている取り組みでも支援の対象になるというのは、活動を始めやすくなりますね。他に注意すべき点はありますか。
はい、いくつかのポイントをお話しします。まずこの補助金を受け取る事業について、高山市の他の補助金と重複して受け取ることはできません。
はい、
補助対象にならない経費としては、団体の日常的な運営費、洋服や靴といった個人的なもの、他の団体への助成を目的としたもの、他の補助制度と重複する費用などが挙げられます。
はい、
詳しくは高山市のホームページや募集要項をご覧いただくか、地域政策課にお問い合わせください。
わかりました。そして本日のもう一つの大事なお知らせ、令和8年度の二次募集についてお聞きしたいと思います。
ありがとうございます。4月6日の表彰での一次募集に続き、現在令和8年度分の二次募集を行っています。
はい、
一次募集の結果を受けて、まだ補助枠に余裕がありますので、やってみたい取り組みがある、応募しようか迷っていたという方にも、ぜひこの機会にチャレンジしていただきたいと思っています。
どんな取り組みが対象になるんでしょうか。
地域の課題を解決することにつながる新たな取り組みが基本的な対象です。うちの地域ではこんなことが困っている、こんなアイデアで解決できるかもしれないという思いをお持ちの方、ぜひ一度ご相談ください。一緒に考えさせていただきます。
はい、では申し込みの期限や方法を教えてください。
二次募集の締め切りは令和8年6月15日です。所定の申し込み書類を高山市役所地域政策課に提出してください。募集要項や申し込み用紙は高山市のホームページからダウンロードできるほか、地域政策課の窓口でも受け取っていただけます。ご不明な点はお気軽にお電話でもお問い合わせください。電話番号は0577-35-3183、 地域政策課の直通です。
はい、最後にリスナーの皆さんへ一言お願いします。
はい、自分たちの地域を良くしたいという気持ちがあれば、それがこの事業の出発点です。大きなプランでなくても構いません。地域の小さな困りごとを解決するヒントやアイデアをぜひ私たちに聞かせてください。皆様の挑戦を高山市は全力で応援します。ご応募お待ちしています。
心強いお言葉をありがとうございました。本日の知っとこ高山は、地域課題解決に向けた活動への支援と、令和8年度ブランコンテスト表彰式の結果、令和8年度二次募集についてのご案内でした。詳しくは高山市のホームページをご覧いただくか、地域政策課電話0577-35-3183までお問い合わせください。本日は総合政策部地域政策課の清岡隆課長にお越しいただきました。清岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山でした。